ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方もお顔が見れて本当に嬉しく思っています。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。ご自分について知ってもらいたいこと、祈ってほしいこと、教会について聞きたいこと、どんなことでも結構です。遠慮なく声をかけてください。私たちがここでご一緒に礼拝できること、母子室でご一緒に礼拝できること、インターネットでメッセージを聞くことができること、どれも本当に素晴らしいことで、私たちは感謝をしています。ぜひお一人お一人に語られるその聖書の御言葉が、お一人お一人の歩みの中で形作られていくように心から願っています。今私たちはヨハネの福音書を読み進めてきています。その時に一つのシリーズとしてこれをご一緒してきました。未来を形作る言葉、その言葉を聞いた時に私の歩みが大きく影響され左右され、そのことによって私の未来が形作られていった、そういう言葉はありませんかと皆さんから寄せていただきました。本当に多くの方にそれを教えていただいて、一つずつ読ませていただきました。礼拝の中でもいくつか紹介してきましたけれども、まだ紹介しきれていないものがたくさんあります。今日は簡単にいくつかをさらに紹介したいと思います。もう許されているよというクリスチャンの友人の言葉で許しの確信が与えられ解放された。そろそろバプテスマを受けませんかという促しで信仰の道に入ることになりました。道ありきの中の一節、我は道なり真理なり命なり、その言葉に光が見えた気がしました。結婚を迷っていた時に、答えはイエスしかないんでしょと言われて、一緒にレールを作る決断をした。母から、神は私たちを世界の元に置かれる前からキリストのうちに選ぶという御言葉を聞いて、自分の存在理由を知りました。担任の先生が、このクラスの生徒から犯罪者が出たら、先生はすぐにでも駆けつけます。その先生の優しさを知りました。部下の指導に悩んでいたとき、コミュニケーションはいかに伝えたかではなく、どれだけ受け取ったかだと言われて、積極的に話を聞くようになった。私はブドウの木、あなた方はその枝であるという聖句に学校で出会い、今でもそのことを実感して生きています。尊敬する先生から、英語は世界共通語だよと言われて、英語を学ぶようになりました。そのおかげで世界が広がり、信仰を持つようにもなりました。大きな失敗をしたときに、命までは取られないから大丈夫、お金で解決できるうちはまだ良いと言われて安心をした。成人式で語られた牧師の言葉、大人としての行動には責任が伴う、しかしあなたの人生の最終責任は神様が取ってくださる、その言葉に勇気が与えられました。他にも本当にいっぱい寄せていただいて、紹介しきれないのが申し訳ないんですけれども、その一つ一つの言葉は簡単には紹介してしまいましたけれども、その一人一人の人生の中で本当に大きな意味を持っていることでしょう。読ませていただいてそのことがよくわかりました。一つの言葉がその人の未来を形作っていく、 このことを寄せてくださいというふうにお願いしたときに、一つこういうのが来るかなというふうに思っていたものがありました。それは、プロポーズの言葉です。あの人からこういうふうにプロポーズをされたので、私の人生は、未来はこういうふうに形作られた。一人も言いませんでしたね。まあ、皆さん、とても遠慮深いのか、あるいは結婚しても何も変わらなかったのか、どちらかだと思いますけれども、一人の人との出会い、その人との関係によって、未来が、将来が変わっていくということがあるように思います。今日読んでいただいたところの箇所の前には、まさにイエス・キリストとの距離を測りかねているパリサイ人たちがいました。先週読んだところですけれども、イエスが目を見えない人を治された。そのことをめぐって議論が起こった。ある人たちは、こんなことができるのは神から出た人に違いないと言い、ある人たちは、これをする、安息日にこんなことをする人は罪人であると言いました。彼らは、イエスとは一体どこから来た誰なのかということについて理解ができなかったわけです。そんな彼らに向かって、イエスは今日の箇所で、羊と羊の前に立つ者、その例えを話されます。羊、その羊の前に立つ人たちがいる。三種類の人がいる。一体彼らはどういう人なのか、どういう関わりなのか、そのことが明らかにされていきます。その大前提として羊とはどういう動物なのかをお話ししましょう。羊は目があまりよく見えない動物だと言われます。あちらを見て、こちらを見て、判断をして自分の行動を決めることができない。もう一つ、羊は割と弱い動物だというふうに言われます。動物園に行ったり、子供の国に行ったりして、野に横たわっている羊を見ると、なんかイラストで見たのと違うな、随分大きいなと思うことがあるわけですが、それでも、あの羊は野のライオンや狼、そういうものに比べたら自分を守る術を持たない弱い動物になります。自分で行く先を決めることができない。そして自分の身を守ることもできない。その羊というのは、基本的に誰かに守られて生活をしなければ生きていけないということになります。牧草地に連れて行かなければ自分の噛む草を見つけることができず、誰かに守ってもらわなければ自分の身を守ることができない。だから、基本的に羊は羊飼いたちに飼われる家畜として群れを成しているのでした。そんな羊たちの前に、三つの人たちが姿を現すことになります。まず一つ目のグループとして言われているのが、盗人強盗たちです。盗人強盗たち。彼らは羊を囲っている柵の破れているところや隙間のところからこっそり中に入ってきます。そして羊たちを誘って自分の後に引き連れてそこから出ていこうとするわけです。もちろん一匹や二匹の羊を取っていこうとするのであれば担いで取っていくこともできるでしょう。でもそれではこんなことをするリスクとバランスが合いません。なので彼らが願うのは10頭、20頭と自分の後に引き連れてこの群れを連れていくことです。ほら、いらっしゃい。こちらにもっと美味しい草があるよ。あちらに行ったらもっと素晴らしい水のほとりがあるよ。そう言って甘い言葉をかけ、羊たちをおびき寄せ、自分の後に従えてここから出ていきたい。それが盗人、強盗たちでした。ですから彼らは羊に優しい声をかけるんですね。怯えさせて、恐怖で連れて行こうなどということはしません。甘い誘惑で彼らを導いていこうとします。連れて行ったらどうするか。毛を刈ったり肉を取ったり、そうしてそれをお金に変えていくでしょう。 その羊を養い育てて大切にしよう、そんなことは思っていません。この羊が済んだら次の羊はあっちから取ってくればいい。羊は彼らにとっては使い捨ての利用する道具です。自分たちの生計を立てるために羊を利用しようとしているんです。彼らの目的は、羊を滅ぼすこと、殺すこと、自分たちの生計を立てること。羊たちは、そんな盗人たちの声についていくことをしないと、この箇所は書いています。五節のところです。良い牧者にはついていくんですけれども、他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。羊たちは自分を導く声を知っていると言います。知らない声にはついていかないのだと言うんです。どんなに甘い言葉で美味しい話に誘われても、そこについていくことはしない。なぜか。聞き慣れない声だからです。不安を感じさせる声だからです。いつもと違う声だからです。ここに、臆病であるということが吉と出て、プラスに出ている場面がありますね。私たちはもう少し違うように思います。私たちも時折、美味しい話、うまい話、今回だけ特別なんだよ、例外なんだよ、あなただけに、という、誘いがあり、誘惑があり、その声を聞くことがあります。そんな時に、私たちの心のどこかに、ああ、私はもっと本当は、とか、そうだ、私には特別な、とか、そういう今の自分に留まっていないような思い、少し大胆に冒険をしてみたり、自分の今の自分に飽き足らずに何かを求めていたりする思いがあると、それが組み合わさって、誘惑におびき寄せられて痛い目を見ることになります。大体普通のことは普通に回るもので、例外というのは本当に例外で、そしてその例外は大抵の場合、良い話ではなく悪い例外です。本当に美味しい話があるとすれば、人は私のところに持ちかけるのではなく自分でそれを味わうことでしょう。あなただけに特別に教えるけど、なんていういい話はあるわけがないんです。でも、私の中の何かが、もっとという思いが、その誘惑に、欲に引き寄せられていく。自分が弱く小さな何も知らないものである、誰かに守られていなければならない。そのことをわきまえていたら、臆病なものは、決して誘惑の道に歩み出すことはないのでしょう。ここに弱く臆病な羊と私たちとの姿に少し違いがあるように思います。さて2番目です。2番目のグループは羊飼いたち。しかし羊の持ち主ではなくて雇われて羊を牧している羊飼いたちが出てきます。彼らはどんな風に羊のことを面倒を見るでしょうか。彼らは盗人強盗ではありません。ので、羊のために本当によくしてくれるものです。牧草地に連れて行ってくれる、水を飲ませてくれる、夜の晩をしてくれる、自分たちを守ってくれる存在です。彼らは羊のために生きています。しかしそれは、主人から言われたので、という部分を持っています。それがいよいよ明らかになってしまうのは究極の困難の場面です。夜中に、案の定、狼がこの群れを襲ってくる。牙を剥いて、羊に襲いかかろうとする、その狼は恐ろしいものです。その前に立ちはだかって羊を守ろう。でも、あの恐ろしい狼に自分は太刀打ちできるだろうか。この羊の群れと自分の命とを天秤にかけたときに、私は逃げよう。雇われ人の牧者は、その狼を前に逃げ出す。すると狼が羊を襲う。羊の群れは散り散りになる。元のようにはもうならない。彼らは どうしてそんな風になってしまうのでしょうか。十章の十二節、羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼や羊を奪いまた散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。雇い人であるので心底羊のことを思って羊の命ということを思って身を張ってこれを守ろうとはしない。自分との歩みに天秤をかけてそのところから逃げ出していく。ここには基本的には私たちのものためにあるものなんだけれども、一時的であり限定的であるものの姿があるでしょう。私たちは本当に多くのものに支えられ守られて毎日の生活を成り立たせています。それはどれも良いものです。毎日毎日感謝して受け取るべきです。そしてそのことを大いに喜び楽しむことができるでしょう。でもそれがいつまで続くのだろうか。いざという時にそれはちゃんと私の身を守ってくれるものなんだろうか。私はそれに究極の信頼を寄せていても大丈夫なのだろうか。そのことを考える必要があります。多くのものは一時的です。限定的です。お金が続く限りにおいて、ここにいる限りは、私があなたのそばにいる限りにおいては、この状況であるならば、確かにその通りです。しかし、ひとたびその状況が崩れ、いざというとき、最も助けの必要なとき、最も困難なとき、私たちが拠り所にしているところは、果たしてそのことに耐えうるものでしょうか。私のために命を投げ出してでも私のためにと言ってくれるものでしょうか。三つ目のグループというか人は、この前の二つに対比されて出てくる良い牧者です。イエスはご自分のことを指して良い牧者ですというふうに言っています。十一節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。14節、私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。良い牧者について二つのことが言われます。それは、雇い人の牧者と比べて、あるいは強盗、盗人と比べてです。雇い人の牧者たちに比べて良い羊飼いは命を捨てるんだ。自分の命と羊の命を天秤にかけて逃げ出すようなことはしない。心にかけて私のものであるので、この羊を守るために私は命をも差し出そう。単純に考えると、羊の命と飼い主の命、どちらが大切かといえば、天秤にかければ甚だ明らかです。羊が見殺しにされてもそれは仕方のないことなんです。しかし、もはやこのところでこの羊は家畜の一匹としての価値以上のものを持っています。私にとってかけがえのない大切な我が子のように愛おしい存在であったから、私はこの羊のために私の命を捨てよう。この羊を守るためであれば、この羊を救うためであれば、この羊が命を得、それをまた豊かに持つためであれば、私は私の命を捨ててこのために立とう。それが良い牧者だ。それが私だ。それがあなたにとって私だ。というわけです。イエス・キリストというお方は、私たち一人一人のために、ご自身の命をお与えになるほどに、私たちを愛し、救い、導こうとされているお方です。あなたのために命を捨てる。そういうお方がいらっしゃるときに、どうして私たちの歩みはそれ以降同じであり得るでしょうか。知らん存ぜぬ今までと同じ歩みを なぜ続けてよいでしょうか。あなたのために命をも差し出してあなたを愛す導くというお方がいらっしゃるというのに、そこにあなたはご自分の未来をどのようなものとして見出すことができるでしょうか。さらには良い牧者は自分の羊を知っていると言います。一人一人名前を呼んで状態を見極めて必要なものを与えてそれで導くのだと言うんです。そしてその羊も飼い主のことを知っている。どこか遠くから来た聞き慣れない不安を覚える声ではない、いつも良いものを惜しみなく自分のためにしてくれている方の声を知っている。その存在を知っている。その結びつきは密接なものである。誰も切って切り離すことのできないもので、このお方に従うことが一番いいと心から喜んで従うことができる、そういうものだというんです。イエスは良い牧者であり、私は私のものを知っている、私のものも私を知っている。その喜びを持って関わり合う関係の中に私たちの未来は築かれていく。あなたのために命を捨てるほどのお方がいる。そのお方と結ばれて歩むことができる。そして生涯、その温かな守りの導きの声を聞きながら、そこに私の歩みを見出すことができる。なんと素晴らしいことでしょうか。天の父が私を使わし、その私があなた方のために命を捨てる。その中にあなた方は生かされているのだ。この中に生かされている自分ということをあなた方は見出さないのか。これがパリサイ人たちに対するイエスの答えだったんです。あの人は一体どこから来たんだろうか、何の権威でそのことをするのだろうか。私は天の父なる神からいただいたものを持ってあなたの前に立っている。私はあなたのためであれば命をも差し出してあなたを救おう。あなたに命を与え、それを豊かに持ち、あなたの歩みが満たされるよ。安息日を守る守らない、律法を守る守らない、そんな小さなことではない。私は命さえ惜しまずにあなたのためにここに立とう。これは天の神があなたのために与えてくださったことだ。私は良い牧者としてあなたのために、あなたのために今ここに立っている。ですから今日皆さん、ぜひあなたのために生涯変わることなく良いものを惜しまずに伴って歩んでくださる方がいるということ、その素晴らしさをご自分のものとして受け止めていただきたい、心からそう願っています。そしてもう一つ、イエスはパリサイ人たちに最も強烈なカウンターパンチを浴びせたことでもありました。イエス様はそのことをこの例え話の終わりにこういうふうに付け加えたんです。私のものは私を知っている。私もそのものを知っている。それはちょうど天の父なる神が私を知っており、私が天の父なる神を知っておられる。そしてこの天の父なる神が私に命を捨てる権威すらお与えになったのだ。私はこれから十字架にかかる。それは権威者たちに脅されて、権威者たちに屈して無様な死を遂げるのではない。自ら私はこの自分の権威を持って死に向かっていくのだ。自分の命を差し出すのだ。あなた方の救いのためにこれを差し出す。天の父から私はそういう願いを持って生かされ、そのことを実行する。この一続きの中にあなた方は置かれているんだ。天の父が私を知り、私が天の父を知っているように、 私もあなた方を知り、あなた方も私を知って、この天の父なる神イエス・キリスト、私という中に、この一直線上にあなた方は招かれているのではないか。その羊は、羊飼いがどういうものだか知っている。私にとっては、もう一つ導かなければいけない群れがあるんだ。そのためにも私は命を差し出すのだ。聞き分けの悪い羊だったらこう言うでしょう。羊飼いさん、私の羊飼いであってください。私だけの羊飼いであってください。よその羊のことはよその人に任せておいて、私の羊飼いであってください。私の分を減らさないでください。私を見ていてください。でも私の羊は私を知ってるって言うんです。大いなる恵みが私に及んだのは神の憐れみのゆえであり、神の憐れみは私だけでなくさらにその向こうにまで及ぶという、良き羊飼いの思いを知っている。だから、天の父なる神イエス・キリスト、私というふうにこの繋がっていく歩みの中で、私もまた、神が一人子を惜しまずにお与えになって、キリストがご自分の命を惜しまずに注ぎ出されたように、私もまた神のために人のために使えるものとなる。これがこの群れに生かされている羊なんです。ではパリサイ人、あなたたちに聞く。あなた方は、人々が尊敬してくれることをいいことに、人々を利用して自分自身の地位を築き上げていないだろうか。あたかも盗人のように、使い捨てのように、人々に対する歩みをしていないか。パリサイ人よ聞く。あなた方は本当に土壇場まで人の歩みに関わる気があるのか。こんなの時、恐れを抱いた時、あなた方は尻尾を巻いて逃げるのではないか。自己保身のために、メンツのために、あなたは本当に身を粉にして人々のために使えるつもりがあるのか。あなた方が私の羊であるならば、あなた方は私を知っているであろう。天の父なる神を知っているであろう。そこがもたらす生き方を知っているであろう。私は良き牧者である。天の父があなた方のために与えたものである。私は命を捨てる。あなた方もまた。この神に、キリストにあって生きるものとして、どういう歩みをしようとするのか。これがパリサイ人たちに突きつけられた問いだったわけです。私たちは今日、イエス・キリストが私たちのために命すらさえ捨てるという大いなる素晴らしい救い主であることを心に深く受け止めたいと思います。同時に、そのことが私のこれからの歩みをどう変えていくのかをしっかりと受け止めていただきたいんです。神が一人子をお与えになり、一人子が命をお与えになった先に導かれているこの私は、果たしてどう生きようとするのでしょうか。それをしっかりご自分で受け取っていただきたい。これからのご自分の歩みの指針にしていただきたい。心からそう願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージを お届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。